おはようございます。
おはようございます。
ルカの福音書の5章も終わりとなりました。この5章の終わりには、マタイの福音書の著者でもある、主税人のレビがイエス様と出会い、イエス様の招きに応えて弟子となるということが記されています。福音書にはイエス様と出会った人たちがイエス様に従って弟子となっていく様子が描かれていますが、レビという人はイエス様の私についてきなさいというたった一言で何もかも捨てて従っていった人物です。レビという人は初対面のイエス様に従っていきます。もちろんこれまでもイエス様の噂というのは聞いていたかもしれません。しかし出会ってすぐに私についてきなさいというたった一言によって、これまでの主税人としてのキャリアを捨てて、仕事も何もかも捨てて、彼は従っていきました。当時のユダヤの国では、主税人というのは大変なお金持ちでありましたが、人々からは忌み嫌われる存在であり、罪人と同じ扱いを受けていました。しかしイエス様の私についてきなさいというたった一言が彼の人生を変えたのです。日本の大正時代の犯罪者で石井藤吉という人がいました。彼もまた主税人のマタイごとく、レビのごとく、イエス様のたった一つの言葉で変えられた人物です。この石井藤吉という人は12歳の時からグレ出し、やがて強盗や殺人を繰り返し、服役するようになりました。彼は獣のように無慈悲なもので、男、女、子供たちを無残に、また無情に殺していったそうです。1917年、一つの事件で彼は有罪となり、とうとう彼に死刑判決が下ります。さらに翌年、別の事件でも有罪となり、そこでも死刑判決を受けることとなります。彼は二重に死刑判決を受ける身となりました。しかし彼が投獄されていた刑務所に二人のカナダ人宣教師が訪ねていったそうです。はじめは宣教師たちが面会をしても、藤吉はただ野獣のような顔つきをして、宣教師たちを睨みつけ、そしてうなるだけだったと言います。しかし宣教師たちが帰るときに読むかもしれないというかすかな望みを持って一冊の聖書を彼のところに残していったそうです。やがて藤吉はなんとその聖書を手に取って牢獄で読み始めたそうです。後に彼の記した手記によりますと、藤吉はルカの福音書を読んでいて、いよいよ最後というところまで読み進み、十字架に貼り付けにされたイエス様の言葉に目を留めます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。藤吉は言います。私はこの一節の誠にわずかのお言葉に、私の心は五寸釘を打たれるよりもなお強く染み込みました。そもそもこの一言にて私は、イエス・キリストの心の中の愛と言いましょうか、慈悲と言いましょうか、本当に何とも言うことのできないほどありがたく信じることができました。また、この一言にて、私は聖書の中の全部を信じることができましたと彼は記しています。最終的にこの藤吉は死刑を執行されるのですが、刑務所の看守が彼を死刑台に連れ出しに来た時見たのは、藤吉は思っていたような気難しい、無情な人、人間離れした人ではなく、微笑みを浮かべた輝かしい人間だったというのです。女、子供までも見境なく殺した、無情な殺人鬼だったまさに獣のような男が、キリストと出会い、救われ、まさに人生が変えられていったのです。人生が変えられと言いますか、その人そのものが根本から変えられていったのです。私たちクリスチャンは、キリストに出会い、救いを受けた時に、 古い自分に死に、それ以降キリストにあって新しく作られた自分を生きるのです。これを再生と呼びます。肉体は死んでいませんが、外見は変わりません。肉体は死んでいないので外見は変わりません。中身が変えられたのです。霊的に作り変えられたので内側に変化が起きます。しかしその変化はやがて外側に現れていきます。それを再生の印と言います。救われた者は皆新しい自分を生きていく上でこの再生の印というものが現れていきます。変えられた死刑囚石井藤吉の再生の印は微笑みの輝きであった。キリストにあって生きる生活は喜びの生活以外のものではありえないと言われました。全くの罪人であった者がイエス様の御言葉によって救われ変えられ新しく生まれ変わった、すなわち再生した。その印は以前は野獣のようであった顔からは微笑みがこぼれ、しかも死刑にされるというのにもかかわらず隠しきれない心の内側から溢れ出る喜びだったと言われています。今日は少し前置きが長くなりましたが、この主税人のレビもイエス様に出会い、イエス様の一言によって救われ、彼の人生は変えられていきました。そして再生した彼の歩みには、その再生の印が伴っていきました。キリスト者は皆、救われた者として、その歩みの上に再生の印というものが現れていきます。それは私たちも同じです。キリストに従った弟子たちを見ると、何もかも捨てて従っていったとか、財産を貧しい人に分け与えたとか、大盤振る舞いをしたとか言われていますが、そんなことは私たちには到底できないと思ってしまいます。もちろんこれはですね、わかりやすい例であって、もちろん財産を捨てることだけが再生の印ではありません。他にも再生の印というものはたくさんあります。藤吉がですね、本当に喜びにあふれる生涯へと変えられていったように、再生の印というのはたくさんあります。今日は変えられた主税人レビを通して、私たちクリスチャンの再生の印について、3つ教えてもらいたいと思います。まず、1つ目の再生の印は、価値観の変化です。5章の28節をご覧ください。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従ったと書かれています。レビはイエス様に出会って何もかも捨ててイエス様に従ったというのです。これまで彼は主税人という仕事をしていました。この主税人という仕事はザーカイに代表されるようにお金は儲かるのですが、嫌われる仕事でした。当時のユダヤを支配していたローマのために税金を集める、売国奴と呼ばれていました。いくら儲かるとはいえ、そんな嫌われる仕事をわざわざするぐらいですから、彼もまたザーカイのごとく何か訳ありでこの仕事をしていたのかもしれません。嫌われる仕事だけどお金は儲かる。裕福な暮らしを経験したならばもうそこからは離れられない。嫌な仕事でも辞められない。そんな生き方だったのかもしれません。しかしレビはイエス様と出会って変えられました。普段自分に親しく話しかけてくれる人なんていうのはいません。しかも私についてきなさいと言ってくれた。普通ならば主税人はあっちに行けとか向こうから離れていくのについてきなさいと語りかけてくださるお方がいた。しかも自分を必要としてくれている。そんなイエス様の一言に彼は何もかも捨てて従っていったのです。これまでの彼の価値観は仕事やお金にありました。しかしイエス様と出会って180度人生が変えられていきました。イエス様に従っていく人生にはそれ以上のものがあることを知ったのです。 その瞬間から彼の主人が変わりました。お金や仕事に使えることからイエス様に使えていくことへと変わっていったのです。今まで主税人という仕事に彼の価値観はありました。しかしイエス様を使徒したとき、それらを捨てていったのです。聖書に彼は立ち上がってイエスに従ったとあります。立ち上がるというところにその彼の決意が表されています。クリスチャンの一つ目の再生の印として、それは教えられることは価値観の変化です。そして二つ目の再生の印は、祝福を分かち合うということです。彼は自分の家でイエス様のために大振る舞いをしたことが29節に書かれています。ここを読むときに、なんだ、何も捨ててないじゃないかと思ってしまいます。聖書には何もかも捨てて従ったと書いてあるのに、相変わらず家もありますし財産も持っているじゃないかと思ってしまいます。で、ここで言う捨てたというのは、今までの生き方を捨てたということです。お金儲けとして主税人の仕事をしていましたが、お金儲けの仕事を捨てて、お金にとらわれた生き方を彼は捨てたのです。その証拠に彼は自分の財産を投じてイエス様を招いて宴会を開き、さらに同じ主税人たちを招いて大振る舞いをしたとあります。主税人のザーカイもそうですが、これまでお金にとらわれていたものが一度救いを受け改心したならば、その印にもうお金にとらわれていないことをその行動が証ししています。そしてレビが取った行動は、イエス様を必要としている人々を自分の家に招いたことです。自分がイエス様に招かれたように、彼はイエス様と罪人との橋渡しとなりました。彼は自分と同じ主税人や、また嫌われ者の罪人たちに、イエス様に出会う機会を作ったのです。自分の見出した喜びを共に分かつこと、祝福を分かち合うことをレビはイエス様に言われるではなく、自然と行っていったのです。後に彼はマタイの福音書を書くことになりますが、これら福音書を書き上げるためにも彼の財産は捧げられていったのです。救われた者というのは、その救われた喜びを誰かに分かち合いたくなります。その祝福を周りにも分けたくなるのです。メソジスト教会の創設者、ジョン・ウェスレーはこのように言いました。人は誰でも一人で天国に行くことはできない。友人を見つけるか、さもなくば作るかしなければならない、と語りました。自分の見出した祝福を分かち合うこと、これこそキリスト者の性質であり、また再生の印です。そして救われた者の祝福は自分だけではなく周りの人々にまでも及んでいきます。私についてきなさいというイエス様の招きに何もかも捨てて従ったレビのその大きな決断。イエス様の招きに応えて自分の生き方を変えるような決断。その決断を通して祝福は周りの人々にも及んでいきます。ホリネスの牧師の松木雄三先生はこのように言われました。福音は一番身近なところから伝わっていくのだろうと思います。その人の価値観が変わってきていることがわかると、それが伝わるのです。受けた祝福を伝えなかったら大変な時代になるような感じがします。イエス様に従っているものでありますならば、祝福が自分にとどまるだけではなく、周りにいる人々に私たちの生き様を表しているようではありませんか。私たちに声をかけてくださるお方、私たちを愛してくださるイエス様に、はい、従いますと言って従っている、その幸いを感謝しましょう。そして私たちを通して周りに喜びが伝わっていくようにしようではありませんか。このように語っておられました。 救われた私たちを通して、周りの人々に祝福が広がる。先に救われた私たちが、イエス様から来る祝福の中堅地点となり、その家族に、友人に、また学校や家庭に、職場に、喜びが伝わっていくなら、私たちは地の塩、世の光としての役目を果たすことができます。そのようにして私たちクリスチャンが、喜びの伝達者として、祝福を広げていくことこそ、再生の印です。クリスチャンの二つ目の再生の印は、祝福を分かち合うことでした。今日三つ目に教えられる再生の印は、感謝と喜びの生活です。レミの開いた祝福を分かち合うその交わりに、その祝福を共に喜べない人がいました。それはパリサイ人たちです。救いの喜びに食卓を共にしていた彼らは35節で、なぜあなたの弟子たちは食べたり飲んだりして断食をしないのですかという問いかけをします。ユダヤの人々の習慣には断食というものがありました。それは年に一度、食材の日と呼ばれる日に、自分の罪を告白し、断食をして悔い改めるということをしていました。ご飯を食べないこと自体が罪の許しになるわけではありませんが、断食とは自分の内にある罪深さに対する悲しみや苦しみの表現方法でありました。しかしこの年に一度の定められた断食の日が、当時のユダヤ教では週に2度もするようになっていました。それをすることこそが信仰者の模範のようになっていたのです。年に一度の定められていたものが、週2度ですから年間105回になっていったのです。で、このように当時のユダヤ人たちは本来聖書が教えているところからかなりずれていってしまっていたのです。そしてそれこそ信仰者の模範のように行っていたものですが、そこには何の喜びもありませんでした。しかしイエス様は今はどういう時か、悲しむ時ではなく喜ぶべきだと言いました。5章34節、イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？ハーベストタイムミニストリーズの中川健一先生は、このところをですね、アメリカのサンクスギビングデーにかけて説明されました。アメリカやカナダでは、感謝祭として、サンクスギビングの日に、ご馳走を用意して皆で食べます。そして、その1年間の神の恵みに感謝するために、皆で食事を食べるときに、感謝のお祈りをするそうです。しかし、その感謝のお祈りのときに、このような祈りがよく捧げられるそうなんです。神様、世界中の貧しい人たちのために食事をください。飢えで苦しんでいる人たちがいます。その方々にも、恵みを与えてくださいと祈るそうです。で、そこで先生は、中川先生はこのように言われます。サンクスギビングデー、今は感謝するとき、喜ぶときなのに、私たちは自分たちだけがこのような恵みに預かることに罪悪感を感じてそのように祈ってしまう。その気持ちはわかるが、今は感謝の祈りを捧げるときなんだ。喜ぼう、感謝しようとそのように言われていました。再生されたクリスチャンに与えられているのは感謝と喜びの生活です。レビが設けたこの食卓の席には、二重の意味での喜びがありました。一つは、罪人が救われた喜びです。レビ自身が救われたという喜びから来る感謝と喜びの時でした。ルカの15章7節にはこのように言われています。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。また15章の10節では、 あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが沸き起こるのです。この喜びとは、かけがえのない一人の人が救われるときに湧き上がる大きな喜びとして、ルカ独自の表現となっています。そもそも、ユダヤ教には、この罪人が救われたときの本当の意味での感謝と喜びというものはありません。なぜなら、イエス様を救い主として信じていないので、未だメシアの到来を待ち望み、未だ彼らの罪は贖われておらず、未だ救われていないからです。彼らには虚しい断食と虚しい祈りしかないのです。自分の罪深さに対して悲しみ、苦しみ続けなければならないのです。そういう意味では彼らの救いのためにも私たちは祈っていかなければなりません。しかし私たちクリスチャンには2000年前にすでに十字架によって罪の贖いを成し遂げてくださったイエス様によって自分の罪を悲しみ、悔い改め、そればかりではなくその罪が許された感謝と喜びを持って生きることができるのです。私たちの罪は十字架によって許されたのです。私たちはそのことを感謝してまた喜びましょう。そしてこのレビが招いた、開いた食卓にはもう一つの喜びがありました。それはイエス様が共におられるという喜びです。ずっと待ち望み続けていたメシア、キリストイエスが共におられるという喜びです。救い主であるイエス様が共におられるのに、どうして悲しむのか、今は喜ぶべき時だと主は言われました。ちょうど昨晩ですね、牧子先生から分かち合ってもらったんですけど、レビの書いたこのマタイの福音書というのは、インマヌエルに始まり、インマヌエルに終わる福音書だということを教えられました。インマヌエルとは、神様が共におられるという意味です。マタイの福音書の最初の言葉、一章の23節では、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書かれています。そして、マタイの福音書の最後の言葉、28章20節では、身を私は、世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますというイエス様の言葉で終わっています。まさにこれが、レビ、マタイが一番伝えたかった喜びのメッセージ、福音なのです。クリスチャンには、感謝と喜びの生活があります。それは罪許された感謝と喜び、そして、主が共にいてくださるという喜びと感謝です。感謝と喜びの生活こそが再生の印です。私は罪人を招いて救うために来たとイエス様は言われました。まさにデビはイエス様が自分を招いたように罪人たちを自分の家に招きました。この食卓は単なる飲み食いの集まりだけではなかったのです。主イエスに招かれた主税人レビとイエス様の出会いは自分が新しい人生に招き入れられたことだけで終わってはいないんですね。招かれたレビが今度は人々を主イエス様のもとへ招き、人々と主イエスを同じテーブルの交わりの中に迎え入れていったのです。それは主イエスに出会ったレビの心の内側から湧き起こる喜びと感謝がさせたことだったのではないでしょうか。しかしイエス様は続けてルカ5章の34節35節でこのように言われています。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか。しかしやがてその時が来て花婿が取り去られたらその日には彼らは断食します。 今は喜びの日だから、大いに喜ぶべきだ。しかし、その喜びが取り去られる日がやがて来る。花婿が取り去られる日が来る。花婿が取り去られたら、その日に彼らは断食しますと、イエス様は言われました。不思議な表現です。これは平たく言えば、イエス様の十字架の予告です。ここで初めてイエス様の十字架の予告がなされていきました。実際にイエス様が十字架にかけられ、死んだ時には人々から喜びは消え、その心は絶望と悲しみに変わりました。イエス様に死んでもついていく、決して裏切らないといったペテロも、そしてこのレビも皆、力と勢いを失ってしまいました。しかしその悲しみと絶望に暮れたのも、たった3日間の間だけでした。イエス様は死から復活され、弟子たちは再び喜びに満たされていきました。死からの勝利と復活の希望とに喜びに満たされていったのです。そして今度はその40日後、今度は復活のイエス様が天に帰られるときに、弟子たちはまた悲しみ、再び彼らの心から喜びが失われかけます。しかしイエス様の約束の通り、天から聖霊が与えられ、教会やクリスチャンたちは感謝と喜びに満ち溢れていきました。このイエス様の代わりに今度与えられた聖霊様は、新約聖書の中で喜びという言葉と一緒に語られることが多くあります。喜びというのは、聖霊の実、御霊の実の一つでもあります。そして早い話、この御霊の実こそが私たちクリスチャンの再生の印そのものなのです。今日はイエス様に出会って変えられた主税人レビを通して再生の印について聖書を見てまいりました。私たちのうちにもこの再生の印というものが現れています。聖書に出てくる弟子たちのように、救われてすぐに目に見えた変化はないかもしれません。しかし信仰を持ってクリスチャン生活を送っている私たちには、この再生の印が必ず現れ、それらを通して人々に救い主が明かされていきます。もちろん一朝一夕にはキリスト者としての証というのは立てられません。何か大きなことをするのではなく、日々忠実に主に従っていく歩みの中で私たちは主の証人として用いていただけることを覚えたいと思います。それではお祈りをいたします。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。天の父なる神様、私たちクリスチャンに表される再生の印について教えられました。主税人レビが開いた食卓こそ、レビが変えられたことを表すものでありました。そこには喜びと感謝が満ち溢れていました。そしてそのような信仰の姿勢が祝福のもといとなって、周りの人々にも広がっていったということを思わされます。どうぞ私たち一人一人も、一人のキリストの弟子として、内側から溢れ出す再生の印によって、人々に良い証を立てていくことができますように、今週一週間の歩みも導いてください。また、職場で、学校で、家庭で、祝福のもといとしてくださいますように、お願いいたします。また、今日はこの後持たれます、今年最後の聖餐式の上にも、豊かな祝福がありますように、お願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。